ただいま、自衛隊についていろいろと調べたりしております。何を調べているかというと、まあ、組織のあらまし、そういったことはもうほとんど私分かっているわけで、何度もいろんなところで申し上げておりますが、私は防衛省嘱託の防衛モニターというものを2年間務めまして、それはあの防衛政務次官、言ってみれば、副大臣にあたる人から直接、あんたやってねって言われて、紙をもらって、防衛モニターになったわけであります。で、防衛モニターってのは何をするかなる役目かと言いますと、自衛隊のいろんな、まあ、その姿生活っぷりとかいろんな活動っぷりを、まあ、直接見て、それをどういうふうに思うかっていうレポートを書かなきゃいけないんですね。で、レポートを書きますと、まあ、大した額ではありませんけれども、お小遣いが出ることになっております。で、それ以外にもさまざまな特典がついておりまして、まず、自衛隊専門の新聞であります朝雲新聞という新聞がありますが、これが自動的に届きます。で、さらには扶桑社が発行しております、これは書店でも買えますが、守るという、雑誌、防衛専門雑誌がございます。これ防衛専門雑誌なのか、なんかあのコスプレ雑誌なのかよく分からないような、もうほとんどあの軽い情報誌なんですけど、この守る、これが自動的に無料で届きます。で、さらには、自衛隊のいろんな創立記念イベント、そういったものなんかに招待をしていただけます。音楽隊のコンサートなんかも非常に良い席が設定されておりまして、そこにタダで、もちろん大体皆さんタダですけど、行くことができると。で、あとはですね、自衛隊のその、まあ、駐屯地の創立記念イベントだとかで、実はね、一般の方はあまりあの縁がないと思いますけど、食事会というのがあります。で、これはあの自衛隊の幹部ですとか政治家ですとか地元の名士なんかが集まって、その自衛隊の、まあ、食事でもかなり豪華なやつですよ、それが出ましてね、それをこう喫食、自衛隊では喫食って言うんですよ、喫食することができるとですね、そういうようなものなんですけれども、まあ、そういったことで私は、まあ、その時はあの九州ですから西部方面隊の防衛モニターとして、活動を、まあ、いろいろと見てきたと、そんなことでございます。その話からお送りしていきたいと思いますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は臨調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、榎木田新右衛門と、
やっぱりあれですね、なんか あれは行きたかったですね、給食会。
はい、
給食会っていうのはね、とある事務所にもね、もちろんハガキが来ておりまして、
あ、さすがやっぱり議員先生のところには給食会のお知らせが来るんですね。
はい、もうあれね、めちゃくちゃ行きたかったんですよ。
そんなあの左派の極左の、あの言ってみればあの日本国を破壊しようとまで考えているそんな集団でもやっぱり自衛隊は招待する、さすがですね。
すごいですね、いや、でやっぱりね、あの自衛隊があかんとかね、そのなんか言ってたらしいじゃないですか、でも直接聞いてないですよ。ああ、言ったんですよ、暴力装置だと。
あの当選前ね、
はい、でもね、実際に批判するんやったらね、はい、1回でも行ってね、はい、訓練見てね、お話ししてね、そっから批判したらどうですかと、思うわけでございまして、
それはもっともですよ、
行きたかったなって思う今この頃ですね。前島です。
はい、続いて
ケルトミエです。
そして、IBB 九州はこの方です。
平上優子です。
平さんはもともと自衛官だそうですけれども、
違いますよ。
どんな活躍？
何言ってるんですか。勝手にもう作らないでください。
陸海空とありますが、行くとしたらどれがいいですか。 クーああで、クーに行って、クーに行って何しますか。
え、クーって空ですよね。
他にあるんすか。
ああ、秋駐車場かもしれない
です。
え、秋
ああ、迷子というね、
空室ありますみたいなね。で、真面目な話、何をしたいですか。
え、だってあまりよくわからないんですけど、はい、どういう仕事をなさってる人たちなのかが、
はい、
スクランブル発信とか、
空で飛んでる人しか私は、
空で飛んでる人、そう、ウルトラマンとかスーパーマンの類ですか、空を飛んでる人、ええ、
いやだってそうでしょ。
いや、ちなみに
海の人、
いや海は海の人。いや、この子供は海人の子じゃ。緑の髪の毛をしておる海人の子じゃ。今のはあの海のトリトンからの引用でございます。あのちなみにあの海も陸も空も全部 空飛んでる人はいるんですけど、あのそれぞれ、あ、
だから そこの分かれ目が分からないんですよ。どういうことで空って呼んでるのか、
どこにしろ項目使うですよね。
そうそう、だから基本的にあの持ち場がどこかですよ、ええ、海の上を持ち場としてるのが海上自衛隊で、まあ、陸上、その地面ですよね、地面の上で、を持ち場にしてるのが陸上ですね、で空ですよ、空で戦うのが航空自衛隊というふうに考えてくれないです、うんうんうん、ただまあもちろんそれぞれあの重なってる部分はあるわけで、うんうん、まあまあそれを細かいことをいちいち解説していくと時間がいくらとも足らないんで、うん、以上でまとめておきますけど、
非常にパイロットが多いってわけじゃないでしょ、
はい、だから例えば航空自衛隊っていうのは基本的にまずあの偵察任務がありますね、飛行機で偵察をする、うんうん、でそれと飛行機で迎撃をする、わかります、飛んできた飛行機を撃ち落とす、あるいは追い出すってことですね。で、であとは爆撃っていうことがあります。空から爆弾を落とすとかミサイルを撃ち込むっていう、そういう攻撃、これが基本的なスタイルです。それともう一つ重要なのは、空から飛んでくるミサイルを撃ち落とすっていう業務もあるんですよ。だから例えば有名なあのアメリカでパトリオットと言われてました、なぜか日本ではペイトリオットになるんですけど、まあ発音がそっちが正しいからなんですけど、このペイトリオットは、航空自衛隊の持ち物です。ですから地面走ってくるんですよ、そのミサイル の部隊が。でもそれは航空自衛隊がやってます。で、海上自衛隊は基本的に軍艦が出てきまして、軍艦で物を運んだり、あるいは潜水艦で、敵の船を見つけたり、やっつけたり、であるいは護衛艦で、それで、まあ、護衛艦の中にもいろいろあるんですけども、フリーゲート艦、駆逐艦、そして巡洋艦とあるんですけど、まあそういうそれぞれの任務で敵の船を追っかけたり追い出したり、あるいは沈めるというような、あるいは空から飛んでくるやっぱりミサイルを撃ち落とすっていう業務ももちろんあります。まあいろいろですよ。
まあでも広瀬さんのあれですか、あのエアフォースかなんかやりたいんですか。エアフォースファンですか。
エアフォースファンですか。木田部さんが、
はい、
何をするんですか。この人があの CA をするんですか。 CA をキャビンアテンダントを。
キャビンアテンダント、エアフォースじゃない、あれあるじゃないですか、あの塗料をぶわっと空にぶちまくやつ。
塗料ぶちまくやつ、
はい、
あ、何あのあれですか、ブルーインパルスの。
あ、ブルーインパルス、そうです。エアフォースちゃいますわ。
木田部さんがブルーインパルスに乗ったら、はい、もう変態は全滅だと思いますよ、ね。またお話を進めていきたいと思いますけども、お便りいきましょう。大分県別府市からいただきました。54歳、団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます。
たたたた大変です。テレビ CM、 テレビ番組の CM の挿入タイミングでクレーム殺到とのニュース、確かにいいところでぶった切られるとムカつきますが、昔よりテレビを見なくなった今、 CM そのもの自体の立ち位置が微妙になっているのかもしれませんというお便りです。これ何が起きたかというと、7月20日、今日ですね、これね、これ今日いただいたんですけど、放送された、週刊フジテレビ批評という、フジテレビ の自分の番組を批評するという見上げた番組があるんですけど、これで視聴者から CM のそのタイミングが最悪だったというご意見が紹介されたそうです。でこれは7月14日に放送されたオールスター合唱バトル2024夏3時間スペシャルという番組があったそうで、これに対する20代の男性視聴者からの意見だったと。 で番組内容は大変満足したが CM のタイミングが最悪だったということで、番組側が満点が出る予告をすることによって暫定1位であった、まあ、誰かの敗退を決定づけ、レースのワクワク感を損ねる演出となっていた。そんなことをしなくてもみんな最後まで見るし、誰も得をせず損だけする演出にうんざりしましたと厳しい言葉で批判したそうです。まあ、言ってみれば CM に行く前にもう要するに1位が変わっちゃうってことを見せちゃったってことでしょ。これバカですかこれ。
でもね、そもそも論ですけど、はい、もうそんなテレビの番組ってスポンサーが作ってるんで、
はい、
それで文句言うんやったら見るなっていうのがその、
そうじゃなくて CM を入れるタイミングの問題ですよ。
いやそれも含めてですよ。
ああ、いや僕はやっぱりやっぱ次の CM の後に、はい、どんなのが起きるかってワクワクさせて待ち構えさせておきたいっていうふうに作るのが演出家で、はい、なぜかというと今前島君が言ったようにスポンサーあっての番組であるならば、はい、CM もぜひ見ていただかないと困るわけですよ、はい、となるとなんか CM を見たくなくさせるような演出っていうのが結構今はびこっていて、例えば山場 CM って言うんだけど、
あ、ね、
これからこっち面白くなってくるなと思ったところでいきなりバーンって切って、でそこのなんかちょっとフラッシュだけをパッて見せて CM に行っちゃうとかって、しかもだらだら長い CM があるともうそこの CM のスポンサーのなんか商品とか絶対買いたくないと思うんで、でなんかねイメージを下げるんですよ、スポンサーので、この番組を提供してくれたこのスポンサー偉いわと思わせるぐらいの演出をやるっていうのが民間放送のディレクターの職分だと僕は思ってるんで、偉いな自分では。でもだからそれが最近はどうもね、CM すらなんかこう存在に扱う番組が多いような気がして、でなんかやけくそで作ってるような気がするんだよね。でYouTube なんかでも CM 入るじゃないですか。
そうですね、
あれはまた機械的にやってからここで入れるかみたいなところはあるけど、まあまあね、テレビっ子の木田上優子さんはこのテレビ CM のこの挿入タイミングについてどういうふうなご意見をお持ちでしょうか。
いやまあそういうの前からでもありましたよね。
ありましたよ、
ずっとタイミングが悪い、
ね、悪いのとかダラダラ長いとかね、
でね、ちょうどいいところにね、うんうん、また伸ばし伸ばして次に持っていくとかね、
うん、例えばほらプロ野球とかでも、うん、普通の試合じゃなくて例えばワールドベースボールクラシックとか、うん、なんかその国際試合みたいなやつですげえ視聴率のいい時なんかに、うん、もうなんか詰め込んでくるでしょ、なんかイニングが変わった瞬間に、うん、それで詰め込むだけ詰め込んでるから、うん、CM が開けた時にはもうすぐにヒット打ってたりしてね、もうおいおいおい、なんだよこの展開はみたいなことがあって、で昔に何回かあったんですよ、景気がいい時は、うん、なんとですねスポンサーがですね CM を流さないという選択をすることがあったんですよ。
これのスポンサーでお送りしますだけってこと。
いやだからこっからはぜひ最後まで見ていただきたいので、あえて CM を挿入しませんと。でそういうやり方もあるし、例えばその野球なんかでは特にそうだけど、ぶった切りたくないから、うん、もう変な CM を流さずに下にテロップだけ出すっていう、で朝日放送なんか取り入れ、例えば夏の甲子園なんかで、うん、NHK と朝日放送で両方でやってるじゃないですか、うん、特に近畿地方は、なんであんな高校野球みたいなクソみたいな野球を2つのチャンネルでやらなきゃいけないのという批判は私の中にあるのは置いといてですよ。で NHK は CM 当然入れませんわね、入れませんから、ずっとイニングが変わった後も変わってる最中も解説のなんかつまんない人のなんか解説を聞きながら下手くそな実況を聞かなきゃいけないじゃないですか、地方局から応援できたやつね。で
言い方する
の、事実そうですからね。それで ABC の場合はそれなりに、まあ、頑張ってますけど、で CM 入れないから客席映すじゃないですか、イニングの代わりの時は客席映して下に広告出すんですよ、あれは僕はいいと思いますよ。だからああいうやり方に変えりゃいいのにというふうに思いますね。だからその点では朝日放送僕は買ってます、まあ朝日放送からもギャラをいただいてますんで最近は、
文句言えないですね、
文句言えないです、僕はそういう忖度はするんです。
まあでも大事なのはどっからお金がもらどっからお金出てるかっていうのを、まあ、まず皆さんにお伝えして、でその上で発言するっていうのであれば、それはもうNKさん忖度 してるなっていうふうに、
はい、私は正直ですからちゃんと今言ってます、ま
あ、一番ね、
たったの7000円ですけどギャラいただきました、ね、笑っちゃうほどの7000円でしたけどね、ちゃんと振り込まれてました。
まあ、あれですよ、一番ね、立ち悪いのは、はい、なんか、もらってませんと、お金足りませんと、お金くださいと、とか言いながら、はい、お金ないアピールしながら、はい、実はもらってるみたいな。
がっぽり。がっぽりな。がっぽりらしいですね。
あ、そこにつなげるつもりはなかったんですけど。
いやいやいや。
でも俺、一番タチの悪い。
だんだん前島君も慣れてきましたね。悪の顔にだんだん変わってきましたね。
まあね、だから、榎田さんの場合は正攻法だと思いますよ。だから、はい、ちゃんと、もう忖度せざるを得ないんやっていうことを、皆さんにお伝え
して。ただ、今のは忖度じゃなくて、正直に、朝日放送のやり方が正しいと思ってるから、いいと思ってるので、今、申し上げただけで。だから、他局でも、そういったことをやっているんだったら別にそれでいいと思いますよ。だから、まあもちろん商売ですから CM 入れなきゃしょうがないんですけど、でもね、スポンサーの側も自分の会社のイメージを上げるんだったら、そこに例えば15秒っていうそのスポット CM の枠をフルに使わなくても、いやいい、もう下にテロップ出してくれるだけで十分っていうような感じで、それで番組を応援してますとかってやれば、逆にスポンサーイメージ上がるんですよ。だからそういうような、なんか今でもないね、CM で本当に直接的に物を売ろうとか、そういうテレショップ的なねものは多いけど、その企業イメージを上げようっていうような CM なんて本当に、まあ、不景気だからですよこれ。
ていうかそもそもなんですけど、今テレビ見てる人、まあ年配の方ですよね。
まあ基本的にそうですね。
その人って例えば高齢者の方とか、テレビってどっからお金出てるかって分かってるんですかね。
まあ大体は分かって
る
んでしょう
ね。なんかテレビのそのテレビ局の収入ってどっから出てるんですかね、聞いて、そのスポンサーとかその CM とかって答える人がいるのかどうかっていうのは、
あ、で放送局の収入源の一番でかいのは CM じゃないんだぜ、はいはい、
え、ちゃうんすか、
うん、不動産取引だぜ。民間放送局はみんな不動産取引でなんとか会社を持たせてるんだぜ。
すごい。
だから必ず各放送局がなんとか住宅店ってやってんじゃん、はい、住宅展示場とかっつって、あれは土地転がしだぜ。あれが一番動く金がでかいんだ。
うん、めっちゃ悲しいですね。
だから自分たちの土地を転がすための宣伝媒体として自分たちの放送局電波を使ってると考えるのが一番正しくて、それができない会社はみんなダメになってるんですよ。でいずれだからその土地転がしもそのうち限界を迎えるでしょうから、放送局は必ず潰れていく。このだからそのビジネススタイルをその変えていかないと必ず潰れる会社の一つ、まあ、
もう CM の総額は YouTube に押されてるらしいですからね。
いやもうそうですよ。だから例えばトヨタなんかはもうテレビ CM よりはネット広告の方に力を入れているわけで、まあ、どんどんそういうふうに変わっていく。で、まあ、この今回のフジテレビのこの一つは、まあ、警鐘を鳴らしてるのかもしれないですけど、まあ痛いですな。でしかもその流れる CM がまたね、そのまあゴールデンでも普通にテレショップとか流れるじゃん。もうなんかやっぱり夕方の再放送ゾーンだとか朝の番組のゾーンだったら分かるんだけど、ゴールデンはやっぱりそれなりのナショナルスポンサーっていうか、その全国規模のなんとか電気とか、そのなんとか商事とか、なんかそういう大きなところが並んでないと本当は良くないんだけど、それがもう崩れてしまって、普通に夜の番組なのに夢グループが出てきたりするわけですよ。
いいじゃないですか。別にいいじゃないですか。
この豪華な番組を見てる途中でパッて、皆さん今日ご紹介するのはこのDVD がっていう、もうゾッとしないか。あれを
見て、でもあれじゃないですか、普通のテレビの番組見るより夢グループの CM 見る方が面白いです。
いやてか俺思うけど、もう夢グループが番組やった方がいいんじゃないか
と思います。
ほらジャパネット高田がチャンネル作っちゃったじゃない、はい、BS でやってるじゃん、はい、もうこれからね夢チャンネルを作ってほしいね。
多分ねそっちが視聴すると思
うん
ですよ。
いやだって夢チャンネルっていうか夢グループにあんだけタレントがいるわけだから、あいつらがずっと朝から晩まで出てくれるわけ
だ
ろ。
だってあれその定額ですもんね。定額とか夢グループは月給制ですからね。
そうそうそう、はい、だからまず朝はこうおはようカリウドとかって番組があってね、カリウドの兄弟がすごい仲が悪いっていうのを朝から見るわけですよ。会話が成り立たないっていう。でその後こう小林明が出てきて、ずっと悪態ついてると最近のテレビはダメだとかつって、ね、 俺であとあの九重由美子とか出てきてもう俺は見るねもうで何あの朝岡恵とか、はい、ねあのああいうあの、まあ、昭和のアイドルがこう痛々しい姿をあの見せつける番組とかもうそういうこれはいいでしょう、
ねはい、なんかあのその
でその途中に社長が出てきて、またあの意味不明なデジカメとか安っぽいパソコンみたいなやつあのとかをこう売るという
あの、ね、テレビショッピングの何がいいかって、売ろうとしてるのがもろに分かるからです。
まあそれはまあ いやいいかどうかも、
例えば普通の番組とかで、なんかコンビニの新商品が出てそれをさりげなくなんか芸能人がね
これ好きなんです番組ね
とか食べたりとかね、腹立つのそれ見ててね、で食べたら大して美味しくないとかね、まあ、もろじゃないですか。あけどあのテレビショッピングってもうそれはテレビショッピングっていうぐらいですから、はい、売るわけじゃないですか、はい、それはどんな商品でやろうともう売ろうとしてるのは分かるから悪意がないんですよ、
いやそうかな
あのね悪意を感じないというかその何やろだからさっき榎木さんが言った、あの朝日放送が7000円もらってますみたいな、それと同じで、はい、そういうある意味開き直りというかそういうのがあるから安心して見れるっていうのが、まあ一個メンタリティーのその
多分ね朝日放送はね、はい、そのね倍は出してると思うよ朝日放送さんはその倍を出してて俺搾取されてるんだなそういうの途中に入ってっからあのエージェントが、
はい、ああってことは
だから直販だったらもうちょっとギャラ良かったと思うけど、ね、
でも言うて搾取率 50% ぐらいとかじゃないですか多くて
そんなもんじゃないの、
う
ん、
まあでも1万4000円ぐらい
多分それぐらいだと仕事としてはねまあ一応そんなことを申し上げておきたいと思いますが続いてのお便りは、神奈川県鎌倉市からいただきました38歳和風パティシエラジオネームキラ姉さんの下僕
ありがとうございます
ありがとうございます。
兵庫県の斉藤知事の日頃からの言動が問題視されています。一部報道によるとこの斉藤知事はパワハラ疑惑について今月7日に死亡した元兵庫県の西播磨県民局長が残した陳述書で、知事室における協議時には気に入らないことがあると机を叩いて怒ったり激高することは日常茶飯事で、政策会議メンバーなど主要な職員にとってはいくらでもまあその経験があるはずですなどと指摘されていたそうです、うん、アンガーコントロールできない人なんですかねということでいただきました、できないんでしょう多分、
まあ、でもね斉藤知事に関していやそれは何人か亡くなってらっしゃいますけど、はい、ちょっといろいろひどいのを見てきましてね、そのテレビでその取材とかされるわけじゃないですか、はい、でまあ囲い込みとかね、まあまあ、自分で巻いた種ですけど、まあ、答えたりとかしてるわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういう意味で強弁しないだけ、まあ、まだあれかなって。
強弁でしょう、あれは
強弁なんですかね。
例えばもう私は県民の何万票という負託を得て支持になっているので、はい、これを全うするのが私の責務ですって言ってるけど、はい、そんな県民はそんなパワハラやろうとは思わずに投票してるわけですから、はい、やっぱそこの部分ではもうそれ通常しないというふうに吉村知事が言ってますよね、大阪府の。
まあでもほらどっかのね大阪のどっかの空でもねそんな吊るし上げやろうと思ってね入れてないわけじゃないですか、
はい、まあだいぶレベルが違いますね。
でだんまりじゃないですか、
はい、だんまりよりはマシだということ。
あ、そうです。ああ、まあ本当に底辺、まあの
そのひどいものを基準にしてみればみんないいやつになってくるし。
そうなんですよ。だからね、はい、不思議とね、はい、斉藤知事もね、はい、まともに見える。むちゃくちゃですけどね、はい、なんかその心の底から責めれないっていうかね。ああ、
もっとひでえやつを見てきたので。
そうなんですよね。これは
それはあなたの病気です
よ。これは
の心の病です。
本当に悪口とかなんでもなくて、ええ、本当にそう思うから。
ああ、それはちょっと治療が必要だと思うんですね。
その基準がね、相当緩くなってるじゃないかなって、ちょっと自分の危機感を覚えてるんです。
それはいかん。それはどっかでちょっとリセットせないかんと思うんですね。まあ、少なくともこの知事は例えばそのいろいろ音声ももう出てますけど、そのワインを持ってこいだろなんだろうとかいう話とかいろんなのが出てて、どうもおねだり体質とそのパワハラ体質はやっぱり染みついているようで、でまあそういう人なんでしょうね。でまあ怒るんですよ。 で私もねその、まあ、どこ の, あの会社とはもちろん言えませんけれど、うん、ちょっとだけ関わった、うん、まあ1ヶ月ぐらいですかね関わった会社がありましてね、そこはすごかったですよ、うん、もう朝ね、あの社長室から社長が飛び出てくるんですよね、はい、でそこにそのフロアは幹部スタッフしかいないですよ会社の、はいはい、で私も一幹部の一人みたいな感じ、はい、まあ、広報担当の、はい、まあまあ、任を担ってたんですけど、はい、でまあ朝礼が始まるわけですけど、はい、怒ってんですよその社長が、はい、でわわわわ怒ってんですけど、はい、誰に怒ってるかというと、はい、そのフロアにいる人じゃないものに対して怒ってるわけですよ。そのまあ各いろんなその現場の事業所があって、それぞれのその末端の仕事がなってない、売り上げが低いとか、そういう話になるわけですけど、わわわわ怒ってるんですけど、我々にその怒られてもどうしようもないわけですよ。でもそれずっとそのともかくそのわわ怒ってるのがこうひとしきり怒りきって終わるまで待っとかなきゃいけないわけですよね。でこれが長い時だと1時間ぐらいあるんですよ。それで、あの、その間話聞いてるとき、まあみんなその直立不動で立って聞いてるんですけど、で、一人若い女性のやっぱりスタッフが途中でぶっ倒れましたね。で、ぶっ倒れたんで、また大丈夫かって言って、まあそれでまあ、あの、ちょっと休ませたりして、それでもまた続くっていうので、なんだこれやと思って、ああ、こういうのってのは、まあ、あの、指揮官としては、あ、まあちょっとこれは、あの最低レベルの指揮官だなと思って、見てましたけどね、まあ私は短い付き合いでしたからもう別にいいんですけど、そこでずっと、お仕事なさってる方なんかは大変だろうなと思いましたね。だからその理不尽ですよ、その何か知らないけど怒ってるっていう、そのもちろん局面としては怒らなきゃならない局面もあるかもしれないけれども、それができてなくて述べず幕なし、自分が気に入らないからって言って怒ってたらそれはもうダメで、だからそれまさしくこのお便りにあるようなアンガーコントロールというのが全くできないという、まあ言ってみれば30数年前の榎田信也もんがまさしくこれですね、アンガーコントロールができない人だったんですよ。もうすぐ怒ってましたから私、なんだそら、なんなんだそらとかっつってこう椅子を投げるとか、もういろんなものを投げるとか、もう本当蜷川幸雄か榎田信也もんかと言われるぐらいのもんですよ。だからもうあの時はもう もうミスターパワハラだったんですね。もうハラスメンターでしたねその時は。でそれが良くないということが分かって、その自覚するきっかけがあって、でああそれは確かに俺はひでいことをしてきたなと、でそれを自覚したのが30前半、32、3だったと思いますけど、で一回それはもう絶対にやるまいと思って、怒らないと、怒る局面じゃもちろん怒るけど、基本的に怒らないっていうことで、そのまあ何ですかね、その本当にアンガーコントロールができるように訓練を僕はしましたね。でだから基本的にあんまり私は怒んないんですよね。怒ったふりは得意ですよね。もういつでもできますけどね、こう竹中直人さんみたいに顔が笑顔で声だけ怒ってるみたいなことできますけど、なんかそういうような、ことで、普段怒らない人が怒った方が効き目あるんですよ。まあその点毎日怒ってる木田上優子さんなんですけど、本当にね、
何か毎日怒ってるから何を振りたいんですか。
いや周りの人大変だろうなとか思って。
いや大変も何も怒ってないから、
なんかね、職場が変わったということで、なんか声が明るくなったという評判の木田上優子さんなんですけど、最近はどうなんですか、怒ることはなくなったんですか。
怒ることはなくなりましたね。
およかったですね。これで熊本県民の命が一つでも
しばらくの、ね、
救われるとですよ本当に。これで TSMC も安心して進出できると思いますけどもね。
意味が
分
かります、
安全保障がね、
安全保障がね、はい、いや
ね、ひかさんお酒が入るとね、あそうございますからね、
もう目が座りましてね。いやこうね、こう、ま、前島君はこう怒ることはないですか、ね、 か。
怒ることはほぼないですね、
イメージ的にね。
吊るし上げられた時もあのなんか逆切れして、あのみんなはこうあの投げ飛ばすという、そういうあの合気道の技を使って全部ひっくり、あの全部ひっくり返せばよかった
ん
ですけど。
いやいや、そんなね、自分はそのあんま争い事は好きじゃないんで、ね、ただその
あの瞬間にあの電話の一本も俺にくれれば面白いものを見せてやりたけどね。もうあの多分5分であそこまで、あの我が迎撃隊はあのここからスクランブル発進できますんで、5分であのあそこの2階が修羅場になったと思いますよ。
兄貴です。
いやいや、本当にあのあらゆるものを投げ飛ばしてたと思いますよ私。あの血は見たと思います、確実に。でそれで逮捕されるでしょうけれど、その代わり向こうはだって黙っちゃう、まあ、あの普通じゃいられないでしょうからね、事件化させてえらいことにしてやったと思いますけどね。その準備はいつでもできますけどね、やろうと思えばね。
平和主義者なん
で
ね。
いや、私はあのあれですよ、基本的に憲法第9条を守ってるわけですよ。ただしあのあれですよ、まああの安全保障としてですね、まあ、同盟国が攻撃を受けた場合には、そこの、防衛業務に、当たると。
集団自衛権の発動、
集団的自衛権の発動です。もうそういうことです。それはもう、そういうことになっとるんです。まあどうなんですかね、この斎藤さんももうさすがに守りきれないと思いますけどね、ここまで来たら。もうどうしようもないですよ。これはもう一刻前にやめた方がいいと思いますけどね。
そうですね。
で、ここに出てきて、その謎のあの、何ですか、あの、牛タンクラブという人たちが、これが何なんだろうというね、ちょっともうちょっと暴いてほしいですよね、週刊文春に。その、もともと、何ですか、阪神・淡路大震災の時に宮城県から派遣された、職員がいて、それの、その、まあ、末裔というか、残党みたいなのがいて、それが、その、この現在のその斎藤知事の周りの、その取り巻きになっていて、でその人たちがこの、あの自死なさった、西播磨県民局長60歳の男性を吊るし上げたという話が出てますよね。だからまあ
まあ、まあ、ごくのどっかの誰かさんと一緒に共同、あのあれ共同で党でも立てたんですか。あれそうじゃないですか。
これなんですか、あの大阪吊るし上げの会とかやりますか。なんか
関西の方がいいですか。
関西吊るし上げ党っていう、
関西
叩き潰してやりますよ。吊るし上げてやりますよ。ということでございまして、ひとしきり笑ったところで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。